これは説教、婚姻の説教は直接関係ないのかもしれませんけれども、意外と整理しておかなきゃいけないなと思ったところです。足らない、足らなかったら隣の人と見てすいません。あります、ありました。はい、今お配りしたのは教会について新約聖書でいろんな比喩、例えを使って教会っていう教会のイメージを、イエス様もパウロもいろんな比喩で教会ってのはこういうもんだよっていうふうに例えているのをちょっとざっと拾い上げてみました。もっと詳しく拾い上げた方がいいのかもしれませんが、似たようなところは全部省いて一応10ほど取り上げてみました。意外と教会という言葉をですね、エクレシアという言葉をこういろんな形でこう私たちイメージするんですが、聖書がそれをどういうふうに使ってるか、そこのところがとても重要だろうと思います。でコロサイ人への手紙の4章の15節から18節を今夜は見て最後になるんですが、最初の4章の7節からずっとこちら側 が皆さんにコロサイの人たちによろしくという挨拶をしていきます。そして15節からそちらにいる人に対してこう挨拶を送っているというふうに、挨拶のね、こちらの様子を伝える挨拶と、そしてまた向こうの様子をこう思いはかってする挨拶とがありまして、15節からはそのコロサイとラオデキアの、特にラオデキアにある教会の人に何々さんによろしくとかね、そういうふうな挨拶の仕方が特徴的であります。で実際にじゃあここでありますように15節でラオデキアの兄弟たちって言ってますが、コロサイからラオデキアの兄弟たちにまたヌンパとその家にある教会によろしく行ってくださいって言ってるんですけれども、コロサイとラオデキアの距離ってどれくらいなのかなと言いますと16キロぐらいの近さにあるそうであります。ですから人間が歩くのが時速4キロだとすれば2時間、あ4時間四四十六です、あれですかね、4時間ぐらいですかね、でつけるところです。でそのラオデキアにはコロサイの、そういう意味では近くにある町ですけれども、近いって言っても歩いたら4時間もかかるわけですから、そこそこに時間かかるんでしょうね。それでまたそのヌンパの家がどこにあるかは、じゃあどこにあるんだというと今は定かではないようです。いずれにしてもコロサイの教会はここを見てみますと近隣の諸教会と行き来していたというのが分かりますね。で、そう考えてみますと教会というのはやはり地域で信仰が同じくする人たちと交わりをする、協力をするというのは、これはとても大切な点だったというか、初代教会からそういう協力だとか交わりはあったようですね。コロサイからラオディキアの教会にと言っています。で、ですから教会は一つで孤立するものではなくて、互いに現状を知らせ合い励まし合っていくというのがとも初代教会の当然の姿だったようであります。で、パウロはこの宛先の教会のただ個人個人に挨拶をするということはあまりありません。で、例外としてはローマ人への手紙の16章の3節から16節のその挨拶の中にも誰々によろしくとかね、個人的な名前を挙げてよろしくと言っているのが、これとあとコロサイのこの2つぐらいのようであります。ですからここでは非常にこの挨拶は珍しいんですね。で、共通してるんです。コロサイとその、ラオデキアと、ラオディキアとローマの教会の共通している点があります。何かっていうと、パウロが訪問したことがないっていう、直接的にはね。で、このことを考えてみますと、パウロはまだ 訪問したことのない教会に対して、ローマもそうですが、個人的なこの手紙を書いた時にはまだよくその教会のことがわからない、でもその緊急に手紙を書いて伝えなければならない、そういった相手に対してパウロは個人的な名前を挙げて手紙を書いたわけであります。で、そうしますとパウロとしてはわざわざローマ人への手紙にもそうですし、またコロサイ人の手紙の中のこのラオデキアの人たちに対しても、コロサイの教会の人に対してもですね、まだ会ったことのない人々とのこの関係というものに非常に心を使ったようであります。ですから15節で、どうかラオデキアの兄弟たち、またヌンパとその院にある教会によろしく言ってくださいとわざわざ挨拶をしています。つまりこのように心を用いているということがわかります。ラオデキアの町の教会については、ある意味で逆に言うと心を用いなければならない関係であったということも言えますね。ローマの教会についてもそうだったと思います。その手紙が書かれた時にはまだよく知らなかったその教会のこと、そうするとあえて個人的な名前を挙げて、知っている人、また聞いたことのある人、一生懸命奉仕をしている人ということのことを気を使って、ある意味で心を用いて挨拶を送るということがパウロの心情にあったようであります。ですから逆にこのように個人的なことが書かれているということは、あまりよく知られていなかったということでしょうね。そういうこの町のですね、あの家の教会っていうことがラオデキアではあったんだろうと思います。で、特にここで紹介されているヌンパは、これはラオデキアという町の家の教会に属していた女性であったということは通説になっています。男の人ではなくて女性の名前が挙がっているわけですね。で、この教会はやっぱり個人の家で集会を持っていた、そういう教会だったようであります。で、教会は大きかったり小さかったりしてについては、家の教会であるか、または町の教会であるか、大きな街道を持った教会であるかということはほとんど問題にしておりません。ですから教会っていうのは大きかったか小さかったかについては聖書はほとんど何も言及されていませんね。ただじゃあ教会と単なるクリスチャンの集まりとの違いは何かっていうと、これはカルバンもルターも共通していることがあります。それは2つです。1つは何かっていうと、御言葉がそこできちんと解き明かされていること、それともう1つは霊典が正しく御言葉に従って行われているということ、これが教会の条件っていうふうにルターもカルバンも同じその宗教改革の中で教会とは何かっていうふうに定義したときに、その2つを挙げています。で、その伝統はずっとプロテスタントの福音派の中で続いております。ですから教会って言ったならば、ただ単にそこで聖書研究会がなされているというだけではなくて、そこにもちろん聖書の学びと訓練っていうのがありますが、同時にこのお言葉が正しく伝えられている、語られているということと、霊典がきちんとお言葉の理解教えている通りに行われている、主の晩餐とバプテスマですが、それが行われているということは、これが教会が教会である、単なるクリスチャンたちの集まりとの違いであると宗教改革者たちは教会を定義しています。さらに教会というと、そこからまたもう一つ福音を宣教しているということね、教会が福音を伝えているという働き、その使命を持ち続けているっていう、これも教会が教会であることの一つの条件というふうに言っているようであります。で、そんなことをこう考えてみますと、教会っていうのはそこでどれだけ大きな人たちが集まってるか、どれだけ豊かなその財力と、そしてまた社会に影響力があるかということで教会かどうかが決定されるわけではないというのは、このパウロの書簡を見ても言えます。家の教会っていうんですから、かなり個人のね、家庭を解放して 集まっていた。でもそこにはやはりきちんと御言葉が解き明かされて、そしてまた証と、そして主の晩餐がなされていたと、今日的に言えば考えられます。で、そこで少し横道にそれますけれども、新約聖書における教会という言葉は、個人の家におけるごく少数の集会から、さらに上には本当にクリスチャンたちの集まりという、まさに神の家族とも、神山雄一先生はあのバプテスト司法教理問答書の中でクリスチャンたち全体を足して神の家族という言い方をしておりますが、そういう普遍的なクリスチャンたち、神の民の集まり、信仰者全員を、またある時には教会というふうに私はパウロが言っているというふうにも理解できる箇所があります。そのためにちょっとこの、教会という言葉がいろんなことで、表現されていることよということを挙げておきました。ですからそうなりますと、その本当にイエス様を信じて救われている、また神様を信じてきた、その神の民の集まりという大集団から、そしてまた小さな家の集まりの教会、どんなものにおいてもそれは教会と呼ばれているということは確かではないでしょうか。先ほど言いましたように、このローマ人への手紙の16章の5節にはですね、またその家の教会によろしく伝えてくださいと指摘するしております。さらに第一コリントの16章の19節でもこう言ってます。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主であって、心からあなた方によろしくと言ってあります、言っておりますというふうにあります。ここには本当に小さな小さな家庭のような、家族でしか集まらないような集会であったとしても、そこを教会と、そういうふうにパウロは評価しているわけであります。またコリントの、この第一コリントの2章の1章の2節や第二コリントの1章1節の挨拶の部分、また第一テサロニケの1章の1節、また第二テなどを見ていくと、その町にある教会という言い方もしています。ですからそれも教会と呼ばれている教会もあります。地方にある教会が教会と、こういうふうに言われている例としては、この使徒の働きの9章の31節にはね、こういう言葉があります。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地に渡り、築き上げられて平和を保ったというふうに言っていますから、各地方に散らばって、その地方地方にやっぱり教会が建てられていく、それも教会だ。で、最後にこの、まあ、その教会という表現の中でエペソの5章、ちょっとこれを開いてみてください、近いので。エペソの5章の25節を見ますと、この教会を夫婦に例えてこんなことを言っております。まあ、夫婦を教会に例えたのか、もとも夫婦を通して教会の奥義を知らしているといった方が正しいだろうと思うんですが、25節26節、夫たちよ、教会、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でしわや、しみやしわや、そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなのです。こういうふうに言っております。ですからここでは世界中の教会が教会として言及されると言っているのではないでしょうか。そうしてその一つ一つの教会が主の前に立たせられるということも言っていますが、同時にキリストの花嫁として教会はいつもキリストの前に立っている、そのことをここでパウロは言っている。そこに小さい大きいの差はないし、またそこに自分たちに属していないから、あなた方は私たちのと同じ教会に属しているわけではないというふうに言っていないところであります。キリストの花嫁としての教会って言った時に、 これはどうでしょう、諸教会の一つ一つを指しているのではなくて、キリストの前にある神の民の集団をやはりこれは教会と言っているんじゃないだろうか。私はそのような理解をしております。かといって地方のこのコロサイも見ても分かるし、ローマ人への手紙を見ても分かりますし、その一つ一つのどれほど地方の小さな教会であってもそれは一つの教会であるというふうに、地方の一つ一つの教会を大切に扱っている、これもやっぱり聖書が主張しているところではないでしょうか。ですからこの大きなものから大規模の神の集団のも教会と呼ばれてもいいし、またそれは正しいですけれども、家々におけるまあ家庭集会だけのようなそういった教会も実は教会である、そこに真の教会が存在するんだということも同時にパウロはここで語っている。いや、むしろいろいろな規模で考えられる神の民の共同体もそういう意味では正しく教会と呼ばれて良いのであります。ただね、そこで先ほども言いましたように、ただ単にじゃあクリスチャンたちが集まれば教会と言われるのかというと、やはりそこには教会としての秩序がやはりきちんと、たとえ家の教会であっても整えられている、神の言葉、そしてその使命、そしてまた礼典というのが正しく行われているということが宗教改革者たちが定義し、そして今日の福音派のプロテスタントもそのことのを、そのような集まりを教会と言っている、そのことに変わりはありません。そして先ほど言いましたように、この一覧表を見ていただいたら分かりますが、この教会の中で私たちの中でとても大切なことの中に、7番目なんですが、第一ペトロの2章の5節で新しい神殿というふうな表現が教会について言われています。これで覚えておかなければならないのは、教会は単に神を礼拝するための新しい神殿であるというだけではなくて、教会は社会に対して新しい祭司の集団であるという理解、万人祭司のことを言ってますが、神に喜ばれる霊的生贄を捧げることのできる取りなしをする、そういう場所、またそういう人たちの集まっているところを教会という、聖なる祭司であるという立場が教会には与えられている。ですから私はたとえどのような小さな教会であろうと、ね、家庭のような家庭集会のようなものであったとしても、そこに教会が存在するということは、その町にとって、その地域にとって実は幸いなんだっていうこと。私たちはある先生がこんなこと言っていました。大きな教会で牧師が2人いるよりも、小さな教会にそれぞれ牧師が2人いる方が、その宣教と証は成り立つんだっていうふうな言い方をした先生がいました。なるほどなというふうに思わされます。まあそれはそれぞれの働きの場の問題でもあると思うんですが、つまりそれくらい教会がその地域に存在しているということは、たとえどんなに小さな集まりであったと思えても、それは最初の集まりであって、それは神様との間に取りなすとっても大切な一人一人の集まりなんだということを、やはり理解しすべきことが教えられていると思います。そういう意味で祭司という教会の捉え方、これが自分たちにとって本当に意識しているだろうかということ、それほどこの地域においてどれだけの影響とか貢献力があるかどうか、ちょっと目に見えては分かりませんけれども、でも聖書はその小さな家庭の教会も、またコロサイの町にある教会も、ラオデキアという町にある教会も、またそこにある小さな家庭の集会も、それもやはり教会として神の前に捧げる賛美と、その生贄を神が喜んでくださるということに関しては変わらないし、そして 鳥なしのをする者たちの集まりとしての重要性っていうのは、これは変わらない大切なものなんだという意識を、私たちその小さな集まりに集まっている人たち自身が持っているだろうか。その点をもう一たび教えられるのであります。そしてこの4章の16節で、そのことをこの何ら違いがないかのごとくに、パウロはコロサイの教会に宛てた手紙と、このラオデキに宛てた手紙、両方こう手紙を出しているようです。そしてどっちの方が大切っていうのを言ってないんですよね。なぜならば、もし大きな教会の方が大切ならば、コロサイの教会の方に2冊とも最初に送って、それからラオデキアに回すっていうこともあるだろうと思うんですが、しかしパウロにとってはそれは同じなのであります。ですからラオデキア経由のコロサイ行きもあれば、コロサイ経由のラオデキア行きのメッセージもある。こういう実は2通をそれぞれ交換して読ませるということは、パウロ自身がコロサイの教会もラウデキアの教会も、そして小さなこの家庭集会においても、それも同じ種の教会で立ったんだっていうことを、パウロはその手紙の出し方一つによっても、パウロのこの教会に対する理解というものが分かります。私たちもそのような教会に対する見方が必要ではないでしょうか。ついつい私たちは聞いちゃうんですよね。牧師たちが集まると嫌なもんでして、嫌なもんでしてって言うけどいいんですけど、何人集まりましたとかね、どれだけの人が教会ですかとか、そしてどれだけの成功を得たかということがつい話題になります。そしていやあんまり大きな教会じゃなくて、なんか別に謝る必要もないんですけど、すいませんという言葉をつけてしまうというような、そういうこの弱さを私たちは本当にそこから脱却しないと、主の前にたっとい教会だという、たとえそれがどのような規模であろうと、私たちはその地域においては最初の役割という大切な使命を受けている、そのことを私たちは忘れてはならないんじゃないでしょうか。そのことをこう教えられるパウロの勧めのあり方であります。でさらにパウロは心を使ってアルキポに、よろしくというふうに言っています。まあそのアルキポの話はどんな人物かということはここしかないので、ほとんど、まあ、あとピルモへの手紙の中にもありますかね。ただその中でこのピレモンの妻アビアと並んでこのアルキポのことが載っています。私たちの戦友アルキポとありますから、もしかしたらばこれ伝説ですよ、ピレモンとアビアの息子ではないかという説があるようであります。 ですから家族でこの福音のための働きをしている、まあ、正確なことは分かりませんけれども、その務めをするそういう人が小さな教会で家庭のような、ピレモンの家庭の集会のようなところにあって、もうその戦友と言われる福音の戦友という戦友と言われる人がそこにも神様によって使わされているということ、その務めというものがあるということ、それがとても私はたっといんだなというふうに思います。どんなに小さな集まりであっても、主によって主の福音の戦友がそこにいる、そのことはこのピレモンとそしてアビアの夫婦にとって大きな支え励ましとなっている。ですからそのことをですね、まるでパウロは伝えるかのごとくに、このアルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。あなたのそばに、小さな集まりのそのそばに実は戦友がある。でもその戦友は、福音の戦友は本当にこのよく注意をして務めを果たすようにと、やっぱり多くの誘惑がある、例 いのこの歪みを教えるような者たちがある。小さいから戦いがないということでは決してない。しかし同時にそこに福音の戦友が与えられている。パウロはこのアルキポに対してその使命が主にあって受けたものだということを思い起こさせています。小さな集まりなんかにあっても実はそれは主からのものであるということを意識すること、そのようにしてその働きを全うするように励ましているわけであります。そして最後18節で、これは当時口実筆記言ったことを書記に書かせると、パウロは多分にここでルカに書かせたんじゃないかなと思いますが、この手紙を書いて、そして最後のところで自筆で締めくくるというのが当時の習慣だったようであります。それは第一コリントの16章の終わりでもそうですし、ガラテヤ書でもそうですし、第二テサロニケでも言っています。で、特に大事な手紙は必ずパウロはそうしたようです。で、このコロサイ人の手紙っていうのは何が大切かというと、やはりイエス・キリストが神であるということと、イエス・キリストご自身で十分なんだっていうこと、それに対する異端がはびこってきていたので、重要な救いの教えとか教会についての教義をパウロはコロサイ人の手紙の中で非常に簡潔に教えています。で、これがとても大切なんだということを言うために、それは真実私の手紙だよっていうことを強調するために実質で書いています。最後の挨拶を書いています。これは間違いなく私の手紙だよということを主張する、教えることによって、この内容がとっても今大切な内容で、この戦いを教会は今しているんだ。私はコロサイ人への手紙というのをやはり多くの人たちにまた読んでいただきたいと思います。今日のキリスト教会が戦いの中にある、その戦いのっているその内容にも触れているのがコロサイ人への手紙ではないかと思っております。キリストのうちに満ち満ちた神の豊かさがあるというこのパウロの主張は、キリストで十分だということのこの主張でありまして、これを決して減らしてはならないことを私たちは覚えておかなければなりません。パウロはこの時には囚われの身であることを、やはりまた同時に覚えてくれるようにとも言っているんでしょうね。どうか恵みがあなた方と共にありますようにと語ります。もうパウロはここで語るべきことは語った。もはやもう多くの言葉を必要としない。ただただ神の恵みがコロサイの生徒たちを支えてくださるようにと祈るのみだというのであります。特にこの偽りの教えに対して守られるのは神の恵み以外にはない。ですから教会は健全に成長していってほしい。それもただ恵みによってキリストの満ち満ちた豊かさの中で養い育てられていく教会であってほしい。そういう最後の祈りを持っています。私たちも最終的には神が教会を建て、神が教会をこの成長させてくださる、いろんな意味で成長させてくださるということを信じております。しかしパウロが最後で挨拶しているように、小さいからダメ、大きいからいいという評価はパウロは全くしていないということであります。同じように主の教会として見ている。大切なことはこのコロサイ人への手紙の中でパウロが伝えていたキリスト、それがどういうお方であるのか、キリストが何をなされたのか。私たちはさまざまな異教の習慣に惑わされてはならない。キリストで十分なんだっていうことをきちんと証ししていく、 そういう教会であるならば、それは主の教会だとやはり言える。そんなことを私たちは自分の教会に対してもそうですけれども、他の教会に対してもそのように告白し励まし合っていく、そんな交わりが必要なのではないでしょうか。そんなことをこのパウロの最後の挨拶の中から教えられるところであります。一言お祈りいたします。愛する内なる神様、主の民は時代を超え地域を超え本当に神の前に立てられ、キリストの花嫁として見られます。私たちはどんな小さな集まりであろうと、私たちは主の前に共に立つキリストの花嫁でございます。どうかキリストの花嫁として傷もシミもない整えられた教会として証ししていくことができますように、お言葉に対し、また主をあなたに対する信頼において、神様あなたに受け入れられる信仰の告白をしていくものとなっていきますように、助けてください。感謝をし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。